一般質問。9月12日、16日から18日に22名の議員が区政一般について質問しました。その一部用紙をお知らせします。新自由主義攻撃への労働者の怒りは区長に向けられている。質問者は北島邦彦、革新。自治体労働者から労働者としての意識を根絶する意識改革を目的とした本庁土日会長は直ちに中止すべきです。
お答えします。区民の利便性の向上、安心感につながる施策であり、中止することは考えていません。
和田中給食室、一酸化炭素中毒事故の予兆が表面化しなかったのは、民間委託の結果、現場の苦情や不安が表面化しにくい仕組みになっているからでは？
お答えします。業者と学校の意思疎通を図り、安全を確保していきます。
住基ネット非通知を希望しているおよそ8万人の区民に対してどう責任を取るのですか？
お答えします。広報ホームページなどで理解が得られるように説明しています。
減税自治体構想に関連して、質問者は河野翔二郎、杉氏。将来への性の遺産が減税のみでなく、震災や大災害等への対応にも使えるよう、人々が自ら選択実行できる枠組みを用意しておくべきです。
お答えします。研究会の中でも柔軟な仕組みがあるべきとの意見があります。研究会の報告を踏まえ、具体化について検討したいと思います。
構想を実現するためには、その内容を区民に正確に伝え、意義を共有化し、区民の意見も踏まえて、積立金の活用方法等の仕組みを具体化する必要があると考えますが、いかがですか？
お答えします。さまざまな工夫により構想の内容・意義の周知に努めたいと思います。幅広く意見を求め、具体化の検討に反映させたいと思います。
NHK 富士見ヶ丘旧運動場と高齢者施策について、質問者は今井譲、杉氏。高井戸公園の整備に向けて、区は都に対してどのような申し入れを行っているのですか？
お答えします。町会連合会などからの要望を契機に、改めて文書で申し入れ、要請を行っています。
公園の早期整備に向けて、地域全体のグランドデザインを作ることが必要ではありませんか？
お答えします。今年度中を目途にグランドデザインを描きたいと思います。
介護報酬が引き上げられた場合、介護保険料が増額される恐れがあります。基金の有効活用や保険料の多段階化などの工夫が必要ではありませんか？
お答えします。給付費準備基金の活用や一層の多段階化について十分に検討して対応します。
杉並区内の建築物全般の耐震化について、質問者は北明則、公明。安全で災害に強い町のイメージをお聞きします。
お答えします。都市構造を災害に強いものにし、水害を防ぎ、ソフト面でも自助、共助、公助、それぞれが役割を果たしている状態が基本的なイメージです。
学校の耐震化は計画を前倒しして実施すべきでは、見通しは？
お答えします。可能な限り早期に耐震化を図ります。平成25年度までに全校の耐震化が完了する予定です。
民間建築物、強いては町の耐震化を強力に進めていく新たな方法を考えているのですか？
お答えします。緊急輸送道路の沿道や 木造密集地域の重点化などを図るとともに、耐震化を進めやすい環境整備にも取り組みます。
景気対策、鉄道連続立体交差事業、杉並中継所について。質問者は井田俊幸、自民。原油高や景気低迷に対する区の対策をお聞きします。
お答えします。原油高騰の影響を受けている区内中小企業への緊急的融資等、適切に対応していきます。
鉄道連続立体交差事業の考え、進め方をお尋ねします。
お答えします。南北交通の円滑化や地域分断の解消、踏切事故防止の観点からその必要性は高いです。地域住民への周知を図り、意見を聞きながら対応していきます。
杉並中継所の廃止時期と跡地の活用策、見通しは？
お答えします。平成20年度末の廃止を前提に調整を行っています。跡地活用はこれまでの経過や地域住民の意向も十分考慮し、総合的に検討していきます。
法的根拠のない戸籍業務の民間委託中止を求める。質問者は鈴木信夫、共産。7月8日、最高裁は住基ネットへの杉並区請求を門前払いしました。およそ5800万円かけた結果です。区長は全員参加を求める高裁判決確定と言われますが、全員参加を求めていないのではありませんか？
お答えします。最終判断が下ったので、接続はやむを得ないと思います。
戸籍業務、郵送分が人材派遣会社等を含め民間委託されます。基本的人権にも関わる問題で中止すべきです。パソコン端末の操作と業務を委託できるとする戸籍法上等の法的根拠を示してください。
お答えします。委託内容は公的権力の行使を伴わない補助業務で、法等の制約規定がありません。
住基ネット1月参加の中止を、後期高齢者医療制度は廃止に。質問者は消し場誠一、無垢。住基ネットは住民投票で区民に問い、区長は公約を守り、1月参加をやめるべきです。
お答えします。司法の判断が下された以上、住基法に従っていくべきで、住民投票は考えていません。
75歳以上の高齢者を差別し、負担を強いる後期高齢者医療制度は、廃止を含む抜本的見直しを国に求めるべきです。
お答えします。広域連合等を通して、国に対し円滑な運営等を求めます。廃止を求める考えはありません。
善福寺地域の水を守るため、外環道事業化をやめることも辞さない区長の決意を。
お答えします。環境への重大な影響が予想された場合等は、計画・事業を見直すよう強く要望します。
在宅介護者・障害者グループホームの充実に支援を。質問者は市橋彩子、青年。在宅で認知症の高齢者などを抱える家族介護者の負担軽減のため、サポーターの養成と活動支援が必要では。
お答えします。今後サポーターの養成を進め、適切な支援策を考えます。
家族介護者を支えるため、地域のケア24、 NPO 団体、民生委員などとの連携を図ってください。
お答えします。団体等の連携は必要であり、ケア24は連携の要です。地域ケア会議等を通して、 介護者支援団体との連携強化を図ります。
知的障害者グループホームの充実のため、世話人に対し情報交換や研修の機会が持てるよう、区は支援を行っていただきたい。
お答えします。関係者と連携しながら可能な支援を行っていきます。
低炭素社会に向け具体的目標を定めて環境施策を推進せよ。質問者は小松久子、青年。 CO2 の具体的かつ短期的な削減計画や再生可能エネルギーの導入目標の数値設定などの具体策が求められると考えますが、区の見解は？
お答えします。現在新たな環境基本計画を環境清掃審議会に諮問していますので、その中で十分に議論し、また議会をはじめ多方面から意見をもらいたいと思います。
今エコスクールを重点事業として位置づけ取り組むことの意味、目標、狙いは？
お答えします。エコ回収等のハード面と合わせて環境教育をさらに拡充する取り組みが必要です。エコスクールでの生活を通じ、地球環境の未来を考え行動できる子どもを育てていきたいと思います。
災害時にも耐えうる区の業務継続計画を、 BCP について。質問者は中村康弘、公明。災害時にあっても区自らも深刻な被害を受けるということを合理的に想定して、その上で何ができるか、何をしなければならないかという業務継続計画を策定する必要があると考えますが、いかがですか？
お答えします。災害時において復旧業務とともに重要な日常業務を継続していくことは極めて大切です。ご指摘のような業務継続計画の策定を急ぎたいと思います。
区のデータ保存のバックアップ体制はどうなっているのですか？最新の技術を活用し、今後バックアップ体制をより強固にしていく研究を。
お答えします。より強固なバックアップ体制を構築していきます。
駅前周辺における総合駐車対策について。質問者は安西明、民主。今後計画する駅前周辺整備に関し、違法駐車車両の誘発防止と交通安全の観点から、運送事業者のための荷さばき場や交通弱者の方が安心して乗降利用できる一時駐車場を盛り込む考えはありますか？
お答えします。荷さばき場等の設置を盛り込むことは困難と考えますが、駅周辺の道路を含め交通管理者と協議し工夫していきたいと思います。
高円寺駅前広場整備工事に際し、交通弱者の方の一時駐車場は広場のどこに設置を予定しているのですか？乗降スペースの検討はされていますか？
お答えします。南口駅前広場の東側歩道沿いに確保します。利用しやすい余裕のある広さを考えたいと思います。
乳幼児向け事業の展開と障害児のための施策の充実を。質問者は川津理恵子、民主。乳幼児対応の親子の広場的事業の展開と幼児向け児童館の整備が必要ではありませんか？
お答えします。要望は高くなっています。児童館の主な対象である児童との関係をどうするかなど課題もあり、整理していきたいと思います。
障害児の放課後活動の受け皿としての地域デイサービス事業について、実態に即して補助すべきではありませんか？
お答えします。地域デイサービス利用の実態及び関連事業との関係を含め必要な検討をしたいと思います。
特別支援学級の介助員の雇用条件、配置基準、役割見直しなど総合的な精査を。
お答えします。区全体の非常勤職員の処遇の見直しの中で検討したいと思います。
特養ホーム入居待機者解消に施設整備を急ぐべき。質問者は小倉純子、共産。特養ホームへの入居希望が A ランクでも700人、抜本的な施設整備を行うべきです。
お答えします。警察大学校跡地に130床の特養の整備や公有地活用等で検討し計画的に進めます。また都市型多機能拠点ショートステイなども整備します。
エコスクール化を進めつつも教室の室温が環境基準に満たない場合はクーラーを設置すべきと考えますが。
お答えします。エコスクール化を推進し補助的にクーラーを設置します。
上草駅の南北自由通路の設置など早急な実現を。
お答えします。バリアフリー化や南北自由通路などの整備について西武鉄道と検討していきます。
区立整備養護学校詰め込み教室の劣悪な教育環境の改善を。質問者は藤原純一、共産。大木の枝の剪定や問いの清掃費用の助成を。近隣同士の話し合いで解決できない場合には裁判費用の助成や貸し付けまで視野に入れるべきでは。
お答えします。今後も現行制度の中で所有者に適正な樹木の管理をお願いしていきます。
和田堀之内地域に図書館を建設することを求めます。
お答えします。平成22年度に設計を行う計画で現在調査検討を進めています。
区教委は整備養護学校の教室不足の状況をどう認識していますか。整備小学校の空き教室の活用も考えてはいかがですか。
お答えします。隣接校の活用を含め対応策を検討しています。
非常勤職員の労働待遇改善を。質問者は菅呂直、社民。非常勤職員の主な配置は。
お答えします。保育園や児童館です。
非常勤職員は区職員全体の3分の1以上を占め、完成ワーキングプアも存在します。特に学校事務嘱託員は正規職員と同僚の仕事をしていますが、月額11万7300円と賃金が低く、一般嘱託と6万円の差があります。是正が必要です。
お答えします。今後事務量を精査した上で設定していきます。
残業せざるを得ない状況がありますが、超過勤務手当が例外的にしか支給されていません。実態調査すべきです。
お答えします。残業が必要な場合は所定の手続きにより適切に処理されるように努めていきたいと思います。
夜スペの和田中地域本部は不当に高い受講料を徴収。質問者は松尾由里、杉和。和田中地域本部の事業では保護者から不当に高い参加費を徴収し収益を上げています。地域本部の事業として許されるのですか。
お答えします。参加費は実費相当、残金は繰越金です。収益事業ではありません。
地域本部は過去5年間一度も会計報告を作成していませんし、受講費等の使途は不明です。区の監督責任をお尋ねします。
お答えします。学校を通じて教育委員会から改めて指導し、19年度については決算書を作成しました。
大阪府寝屋川市で杉並病に似た被害が発生しましたが、区が杉並病の解決を怠ったことに重大な責任があると考えます。
お答えします。杉並区とは何ら関係ありません。
30年間ほどは地震活動期、学校など耐震化を早急に図れ。質問者は原口昭人、共産。現在の日本は地震活動期と言われます。区の認識は。
お答えします。一概に否定できません。いつ地震が来ても不思議ではありません。
共産党は国、地方議会で耐震化促進を取り上げてきました。今年共同提案で学校耐震化促進法が成立。区民の安全にとって小中学校の耐震化は喫緊の課題です。早期耐震化を図ってください。
お答えします。平成27年度までの計画に基づき早期に耐震化を図ります。
富士見ヶ丘駅前斎場建設事業者は説明会も開かず、区の指導も無視しています。社会的責任を果たすよう厳しく指導してください。
お答えします。社会的責務から見て不十分であり遺憾です。説明会の開催を要請していきます。今後も強く指導します。
市販館は自治法で禁止されている区長の請負いに該当する。質問者は奥山妙子、社民。地方自治法142条に該当すると区長は失職します。杉並市販館は請負いの意義である反復性、継続性があり、理事長山田博史氏は大いなる利益を得ています。請負いでないという理由を述べてください。また採用職員1人当たり400万円ほどの経費がかかっていますが、採用後3名が退職しています。要請機関の責任は。
お答えします。協定に基づき教員養成の目的に沿って事業を行う団体であり、請負い関係にはありません。各機関が責任を全うした結果です。
先行して制定された区の住基ネットプライバシー条例は今では不十分です。整備すべきです。
お答えします。より良い条例を目指すことが大事です。
学習指導要領改定に伴う小学校の理科教育について。質問者は渡辺不二雄、公明。科学振興を視野に入れた杉並区のこれからの理科教育の在り方についてお聞きします。
お答えします。理科の学習が楽しくなるよう、実生活と関連づけた学習、体験的な活動、実験などを充実させ、不思議なことを追求し自ら課題を解決できる子どもを育てていきたいと思います。
杉並市販館の卒塾生を理科専科教員として配置できませんか。また今後実験や観察などを支援する理科支援員を検討してはいかがですか。
お答えします。各学校の状況をよく把握し対応していきたいと思います。また今後大学との連携や地域人材の活用等により各小学校を支援する仕組みを検討したいと思います。
商店街等の駐輪場対策と交通ルールの徹底を。質問者は増田雄一、民主。民間の自動車駐車場の敷地の一部を借り上げ、自転車駐車場として整備してはいかがですか。
お答えします。駐車場事業者等へ働きかけをしていますが、容易に了解が得られない状況です。昨年度は民営自転車駐車場育成補助金を利用して西荻窪北側に60台分整備していただきました。
自転車交通ルールの遵守について警察署による街頭指導の状況は、また区との連携協力体制は。
お答えします。交通安全運動では26回の街頭指導を予定しています。区と合同での街頭指導や商店街でのキャンペーンなどを行っています。また3警察署交通課と連絡会を開催しています。
学校図書館、本、人、組織の充実で子どもに良質な環境を。質問者は大月丈一、公明。学校図書館は子どもたちの教育にとても大切な場所です。充実のためにはさらなる蔵書の確保や人的配置が必要では。
お答えします。早急に図書資料の整備方針を定め、蔵書の確保を図ります。人的配置の件は今まで以上に子どもの読書活動等を日常的に支える仕組みを検討します。
学校図書館は計画的に活用されていますか？教育委員会内に学校図書館の運営管理を指導・支援する組織が必要では。
お答えします。多くの学校は計画的な活用がされていません。今後は学校図書館の各種計画作成、組織づくりを支援し、整備教育センターが中心となり、関係部署と連携し、指導・支援を強化します。
教員採用の透明化、口利き行為の記録、人事行政の適正化。質問者は堀部康、無。前教育長は任期半ばに、井戸の水も汲み上げれば枯渇すると理由を述べ、突然退職しましたが、その直後、区参与に再就職しました。任期途中に正当な理由なく、職務放棄したものを再就職させたのはなぜですか？
お答えします。区行政に積極的に寄与する意欲があり、豊富な知識経験を有し、職務を円滑に遂行できる能力があったためであります。
大分県の教員採用で不正行為が横行していました。杉並師範官や区教委の採用選考も採点基準、配点等々が公表されておりませんし、同じ闇の中です。選考過程の透明化が必要です。
お答えします。今後そのあり方について協議を行っていきたいと思います。
以上、一般質問の一部要旨でした。意見発表。決算特別委員会の最終日、10月9日に各会派の代表から決算の賛否について意見の発表がありました。その一部要旨をお知らせします。時代の変化に的確に対応した行政運営を評価。杉並区議会公明党、横山恵美。平成19年度杉並区各会計歳入歳出決算について以下に述べる理由により認定する。1、財政危機を乗り越え財政健全化への道筋を確かなものにすることができた。経常収支比率 77.5%、 公債比率 5.4% は財政運営の適正さを表すものと評価する。2、杉並五つ星プランの事業のうち156事業 94.5% を着実に進めた。職員の削減にもさらに取り組み、行革への強い意志と評価する。3、区民の声を聞き入れ、期待に応えた。子育て応援券の配布やサービス基盤の整備、迅速な高齢化対策等、将来を見据えた新しい施策に積極的に取り組む姿勢を評価する。
将来を見据えた財政運営と積極的な施策の展開を評価。自由民主党杉並区議団大泉時雄。我が会派は平成19年度各会計決算を認定する。1. 計画的堅実で規律ある健全な財政運営を行った。 2. 実施計画に基づく計画事業などの具体化を進め、区民福祉のさらなる向上に努めた。 3. 長期的視野に立った財政運営で記載残高ゼロへの道筋をつけ、強固な財政基盤づくりを進めた。今後は高齢者が地域の中で生き生きと活動できる社会に向けて充実を図ること、施策の目的に即した事業が執行されるように改善することを求める。教育委員会は杉並の将来を担う教員養成のため、杉並師範館の充実に向け誇りと気概を持って努力を。
適切な財政運営と住民要望の把握で自治体の体力強化を。杉並自民議員クラブ藤本直也。我が会派は平成19年度杉並区各会計歳入歳出決算のすべてについて認定する。理由1、歳出見直しと歳入確保で慎重な財政運営に努めた。理由2、さまざまな施策を迅速かつ効率的に展開した。理由3、全庁を挙げて行財政改革に取り組んだ。要望1、減税自治体構想研究会で議論されてきた内容や問題点について区民に分かりやすく公表し、新しい自治の在り方を構築するよう求める。要望2、教育基本条例等の策定や学校統廃合については、明日を担う子どもたちのことを第一義に考え、教育を区民全体の問題として周知しながら議論を重ねることを要望する。
財政規律の確立と継続を期して。民主党杉並区議団山田直子。平成19年度杉並区一般会計歳入歳出決算、各特別会計歳入歳出決算について賛成の立場から意見を述べる。常に必要以上の財政支出を行わないという長期的視点に立った財政規律の確立と将来に対する杉並区のビジョンを区民に示すことが今区政に最も求められている。国や地方自治体の公共サービス部門の拡大は考えにくい一方、公立が支配する市場万能の考え方では区民の求めに応えていくことはできない。それらを補うため、相互扶助の精神を具体的に区民に求め、社会連帯が機能する人間性豊かな活力ある社会の実現が目指されるべきである。
区民生活の悪化に正面から向き合い行政責任を果たせ。日本共産党杉並区議団原田明。平成19年度各会計決算に反対する。大金持ちに大減税、庶民に大増税する国の悪政と戦う姿勢が苦にない。孤独死やネットカフェ難民など区民生活が深刻な事態に陥っているときに、区長は自らの政治戦略を優先させた。146億円もの交際費は偏った決算であり認められない。保育園や障害者施設、戸籍事務の民間委託など行政サービスを切り売りし、自治体の責任を放棄する区の姿勢は認められない。区長の偏った思想による教育への介入は即刻やめるべき。非常勤職員の待遇改善、水害対策など検討を求める。
今後も次世代への責任に基軸を置いて区政運営を、区政杉並クラブ岩田育馬。我が会派は次世代への責任が区政経営の基軸に置かれている平成19年度杉並区各会計歳入歳出決算のすべてを認定する。お役所とはお役に立つところ、区民に対する一時窓口として敷居の低い開かれた相談しやすい状態を作ることが何よりも肝要である。区民の人生にとって真に何が大切かという視点で区政経営にあたるよう要望する。子育て教育に関しては教育改革及び少子化対策に重点が置かれており評価する。区民への真の意味での優しさと行政機関としての強さの双方を今後とも追い求めていくことを要望する。
市販官は法令遵守を、社会保障と就労支援の充実を求める。社会民主党緑、小野誠人。平成19年度各会計歳入歳出決算認定について反対する。行政が巨額の運用を行う減税自治体構想には疑問がある。貯金するのではなく旧出張所を地域交流の拠点にするなど、地域の底力を蓄える次世代への贈り物を考えるべき。杉並市販館については区の補助金支出手続きが順法精神に欠けると厳しく指摘する。次年度予算には1交通機関バリアフリー化などによる高齢者が住みよいまちづくり、2移動支援の激変緩和措置や区の独自施策など障害者施策の充実、3生活保護相談者の年代別データの収集と就労支援医療支援等を反映するよう要望する。
会議録の発行について、ここでお伝えする質問と答弁は一部を抜粋したものです。詳しい内容をお知りになりたい方はお近くの区立図書館、区政資料室、地域区民センター、区民集会所の会議録をご覧ください。12月中旬発行予定です。会議録は区議会ホームページでもご覧いただけます。URL は http://www.gikai.city.suginame.tokyo.jp/。 携帯サイトは http://www.gikai.city.suginame.tokyo.jp/mobile/